今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の65章1節から7節です。イザヤ書65章1節から7節、はじめに1節と2節をお読みいたします。私に問わなかった者たちに私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた。私は私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。私は反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを救いたも愛する我らの主救い主イエス様、あなたを褒めたたえます。我らを救ってくださったゆえに、我らはあなたに限りない感謝と喜びを捧げたいと願い、主よ、今ここにおいてこの週の半ばの日、御前に礼拝をお捧げいたします。どうか今この志を持って捧げる一人一人にあなたが応えてくださり、天の窓を開いて豊かな祝福の雨を注がせてくださいますように、語るしもべおよび聞く一人一人をお守りくださり、聖別し清めてください。これからのすべてをただ聖霊様のその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。前の章までは、預言者イザヤ自身の祈り、であり、そしてなおかつ私たち信仰者の祈りが、前のところにありました。人は罪を犯してしまい、見舞いにおいて何が主に喜ばれることで何が喜ばれないことか、ね、それを知っておりながらあえて罪を犯してしまう、ね、そのような、主に対する反逆とも言えるようなその罪、いつまでも好き勝手にやっても全然、ね、裁かれたりすることはない、打ち叩かれる兆候がない、それで人は調子に乗ってその主の恵み憐れみの時をそれを使い果たしてしまう、そういうことがあって、そしてしかし結局のところその人自身に来るのはただ災いのみです。主の御言葉がこうやってあるのにもかかわらず、あえてそれを無視してそれに対して反逆するような、そういうことをする人には災いがつきもので、そしてついに、ね、このイスラエルのためのバビロン捕囚というその災いにあって、そして本当に苦しみ悲しむことになります。預言者イザヤはバビロン捕囚よりも、ね、100年以上前の人ですけれども、しかしもうその先を見てイザヤはこのように64章のような祈りを主にするんですけれども、それに対しての主の答えがこの65章です。まず1節2節では、主はですね、このユダヤ民族にとってはちょっと考えつかなかったようなことを主は仰せられます。65章1節で、ね、私に問わなかった者たちに私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた。私は私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。アメン。ね、なんと主を呼び求めない人たちによって、ね、主は見出される、ね、彼らが主を見つけるんです。主を呼び求めなかった、ね、異邦人たち、そして、ね、主の名を呼び求めなかった国民に、主が、ね、私はここだ、私はここだと繰り返して、ね、自分自身ご自身を表すんですね。ユダヤ民族にとってはこれは、ね、ちょっと考えられないような、ね、異邦人が、ね、主を見出す、主が異邦人に対して私はここだ、私はここだと呼ぶ、ね、考えられない。そして2節では、私は反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べた。主に対しての反逆の民、 自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに対して主がずっと手を差し伸べ続けている。これもですね、当時のユダヤ人としてはもう寝耳に水のような、ね、そういう、驚くべきことだったでしょうけれどもですね、もっと驚くべき事実はですね、なんとこの2節の反逆の民呼ばわりされている、それは実は他でもないユダヤの民だということなんですね。きっとイスラエル人たちにとっては反逆の民、違法人のことだなって、ね、そういうふうに思い込んでいたことでしょうけれども、しかし実を言うとこの反逆の民はあなただと、ね、主は仰せられています。ローマ人への手紙の10章を見れば、このイザヤ書60章の1節と2節が一体誰に対してなのかが明確に、分かります。ローマの10章の20節と21節、見ますと、ちょうどこのイザヤの65章の引用が、パウロによってなされています。イザヤの10章の20節と、ローマ10章の20節と21節。またイザヤは大胆にこう言っています。私は私を求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表した。またイスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する民に対して私は一日中手を差し伸べた。もう21節で明らかに主がイスラエルについては、要するにイザヤ65章の2節で、不従順で反抗する民、これイスラエルのことだ、パウロはもう明確に言っております。それに対して1節の私を求めない民、それもう明確に異邦人たちのことですね。このローマ人の手紙は、ね、ローマにいる人たちに書かれたもの、ね、もちろんユダヤ人たちに対して書かれ、そして、ね、異邦人に対しても書かれています。この、ね、ローマの10章、この、10章の17節を見ますと、ね、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。でそれで18節ではその声全地に響いている。さらに、ね、19節でモーセは、私は民でないもののことであなた方の妬みを起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせる。もう明らかにですね、主を知らない異邦の民が、ね、主を信じ知ることによってイスラエルの民の間の中で妬みが湧き起こるということを、もう常にモーセが予言している、パウロは指摘しています。そうです、異邦人が、ね、救われて、そしてどんどんどんどんイエス・キリストによって神の目に義とされていく。それをユダヤ人たちが見て妬みを引き起こす。でそしてそのようにしてついに最後、イスラエルの人たちに悔い改めが起こって、ともども救われる。そのような計画がこのローマ書の中に、記されているんですけども、ですからこのイザヤの65章、一節では、主を呼び求めなかった者たち、それはまさしく異邦人たち、そして皆さん一人一人もそうですね、皆さんはもともと主を呼び求めない人たちでしたけれども、皆さんはイエス様にあって見出され、イエス様を見出し、そして救いを得ました、翻って2節の、反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たち、これ、まさしく、イスラエルの民であった、もうローマ人の手紙を見れば分かります。本当に主はですね、このイスラエルの民に対して一日中手を差し伸べておりました。ルカの福音書の15章、ここ、冒頭で、宣言しましたけれども、すいません、マタイによる福音書23章です。マタイの23章の37節から39節のところです。マタイの23章の37節から、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下に集めるように、 あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます。祝福あれ、主の御名によって来られる方に、とあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。イエス様はもうこのエルサレムを見た時にエルサレム、エルサレムって嘆きました。イエス様は何もあの紀元30年ぐらいの時にね、ポッて現れたお方ではありません。永遠の昔から、この世の作られる前から存在されたお方。このベレシートの時からもうすでに存在され、世界、天地創造された時にイエス様は、イエス様を通して全てのものは成り立ちました。人々をね、もうアダムの時から、アダムが罪を犯したその時においてもイエス様はおられ、罪を悲しまれ、人を救おうとしてずっと待っておられました。イエス様は、ね、御言葉として現れました。出エジプトの時には、彼ら、荒野を導く、岩として、彼ら、荒野を進むためには、この岩から飲んだんです。イエス・キリストという岩から彼ら飲んでいたんです。にもかかわらず、この荒野の民は不平不満を、ぶつくさ、述べて、人々は、彼らに逆らってきた。もうイエス様はその時から、もうずっと、神の民を、いや、全人々を、見ておられ、導いておられ、人々が主に立ち返らないことをずっと悲しみ続けておられたんです。イエス様はこの時エルサレムに入場した時、嘆きました。涙流しました。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。もうずっと預言者が使わせてきました。この預言者、イザヤもそうでしたね。イザヤもそうでした。その後にエレミアもそうでしたし、ダニエルやホセアや諸々の預言者たちを使わされてきたんですけど、しかし人々は悔い改めない。まさにこのイザヤ65章2節の反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べた。主ははっきりと言っています。一日中手を差し伸べ続けていたんです。文字通りそうです。一日中手を差し伸べ続けてきたけれども、彼らはそれを好まなかった。でそれでイエス様は嘆かれて、あなたの家は荒れ果てたままに残される。それで、このあなた方が祝福あれ、主の御名によって来られる方に、そういうふうに言ってイエス様を受け入れるまでは、あなた方は、決してイエス様を見ることはできない。イエス様はルカのところにおいて宣言されました。主は誠に一日中反逆の民に向かって、手を差し伸べ続けておられます。このイザヤ書の65章の、2節において、この反逆の民、要するに自分の思いに従って良くない道に歩む者たちですね。自分の思いに従って、ちょうど、この前の書の64章、もうずっとイザヤの祈りでしたけども、なんで私たちをこんなにも苦しめられるんですか、なんで帰り見てくださらないのですか、それは自分の良くない思いに従って、ずっと従って歩んでいたからです。預言者の忠告も聞かない、人からあなたはこの道を立ち返りなさい言ってるにもかかわらず、まだ大丈夫だろう、信仰において怠けて立ち返らない、そういうことをしているから、だから諸々の災いが下ってしまった。主は、この二節において私は反逆の民、一日中手を差し伸べた。で、その民は一体どういうことをしていたか、この三節から五節のところを見ればわかるんですけども、三節から。この民はいつも私に逆らって、私の怒りを引き起こし、園の中で生贄を捧げ、レンガの上で子を焚き、墓地に座り、見張り小屋に宿り、豚の肉を食べ、汚れた肉の吸い物を器に入れ、そこに立っておれ、私に近寄るな、私はあなたより聖なるものになっている、という。これらは私の怒りの煙、一日中燃え続ける火である。 こんなことを、ね、してきたんですね。もう主の定めたところでないところで生贄を捧げ、ね、園の中で主に本来生贄を捧げるべきところは、ね、律法によりましたら、その主の宮の祭壇、であるべきなんですけども、好き勝手な生贄を好き勝手なところで捧げている、ね、レンガの上で香を焚き書いてあるんですけども、香を焚くべきところは主の、ね、聖所においてなんですけども、しかしそこではなくてレンガの上、ね、もうそこここに、ね、簡単に建物を作る材料ですね、レンガというものは簡単に、ね、そこここにおいて勝手な祈りどころを構築し、ね、主に心向けるのではなく、ね、自分勝手な祈りを捧げて、でそれで主に祈りを捧げた、そういうふうに思い込んでいる。また墓地に座り、人の死体、それは汚れたものです、ね、墓石に触れれば、人は汚れてしまう、律法上、そういうふうに思われておりますから、だから、ね、墓は白塗りに塗ったんですね。でそれで、ね、墓石は白い、誰にも目立つようにここは墓ですよって、ね、一見すると何か美しいように見えるんですけど、しかしその内側は死者の骨でいっぱい、ね、そういう墓、ね、墓地に座って、見張り小屋に宿り、まあこれ、別訳では暗いところに座り、見張り小屋、別訳は暗いところ、そこに宿って、ですからね、死人の骨のある墓地に座り、また暗いところに座って、ですから、主に祈りを捧げているつもりでも、ね、結局思いが暗いまんま、心が暗いのまんまで、でそれで、ね、主に対してではなく、何か、ね、主を呼び寄せるではなく、悪霊を呼び寄せているような、ね、そんな祈りをしているんですね。また豚の肉、これ律法上汚れたものです。ね、それを、ね、律法には汚れたものであるということがあるにもかかわらず、それを知っておりながら、ね、汚れたものをあえて食べる、そういう、ね、人。また汚れた肉の吸い物を器に入れる。で、そういうことをしておきながら、ね、五節のことにですね、そこに立っておれ。私に近寄るな。私はあなたより聖なるものになっている。ね、このですね、人を比較して、で、人と自分を比較して、あの人たちよりも私の方が性別されたものだ。あの人よりも私の方が正しい、清い、聖なるものだ。と思い込んでおきながら、実を言うと自分が汚れた思い、汚れた、ね、妬み、嫉妬、汚れた、ね、自己卑下、ね、そういったものによって、満ち満ちているにもかかわらず、私の方が尊い、私の方が清い、そういうふうに思い込んでるんですね。だいたい、ね、自分が正しいと思う人、信玄の方を見ますと、愚か者は、ね、自分が知恵のあるものだと思う、ね、ありますね。また怠け者も自分が知恵のあるものだと思う、信玄の26章を見ますと、26章のところには愚か者についてと、また怠け者について記されているんですけども、信玄の26章のまず12節では、自分を知恵のあるものと思っている人を見ただろう、彼よりも愚かなものの方がまだ望みがある。ですから人と見比べて、ね、主にある生徒たちと見比べて、あのものよりも私の方が知恵があるのに、なんで、そういうふうに思って、ね、彼よりも愚か者の方がまだ望みがある。ね、愚か者よりもですね、自分が勝手に知恵のあるものだって思っている人の方がまだ望みがないということですね。またさらに、この26章の16節では、まあ、怠け者については、13節からずっと続くんですけども、ね、怠け者は、ね、道に獅子がいる。巷におじしがいるって言って何もしない。で扉が蝶つがいで回転するように怠け者はベッドの上でゴロゴロゴロゴロ回転する。14節ですね。怠け者は、ね、手を皿に差し入れてもそれを口に持っていくことを、ね、厭う。せっかく怠け者に、ね、お食事を与えて、さあ食べなさい、養われなさいって言っても、皿を手にしても口に持っていかないでじーっと、ね、してるですね。そしてこの16節16節では、ね、怠け者は 分別のある答えをする七人の者よりも自分を知恵のある者と思う、ね、書いてありましたね。怠け者は分別のある答えをする七人の者よりも自分を知恵のある者と思う。意外とですね、怠け者なんです。自分が知恵があると思い込んでいる人ほど怠け者であったり、あるいは、ね、愚か者以下であったり、ね、自分が要するにもう、ね、妬み嫉妬、それを抑えるということを怠け続けて、それで自分が知恵のあるものと思い込んで、なんだ、あの人たちの奉仕はなんだ、ね、あの人たちの、ね、してることはなんだ、そういうふうに、ね、思ったり言ってしまったり、結局自分で自分を制することを怠け、また、ね、本当に主の宮に集うことを怠け、ね、そして、ね、礼拝に行かない自分の方が尊いんだって、ね、教会をあちこち練り与えて、ね、ブログで教会の悪口を書いたりして、ね、自分を知恵のあるものとして、ね、そういう人結構いるんですけど、けれども本人自身、主の宮に、主に捧げるために何らかの労を負ったか、ね、主を愛するゆえに何らかの奉仕をしたかというと、実は怠けているんですね。何もしてない。本当に、怠け者は、分別のある答えをする七人の者よりも、自分を知恵のある者と思って、で、それで、ね、そういう、ね、自分の顔が知られない密かなところで、インターネットとかで、ね、書いて、で、主の宮に集っている人たちの悪口を言ったり、ね、まあ、そういう人たちは確かに大勢おります。けれども、結局自分自身は一体何をしているのか、主の宮において何をするか、あるいは主ご自身に対してどのような礼拝、生贄を捧げているか、それを全くもってしていない、よっぽどですね、主の宮に沿って、ね、本当に日本のため、世界のために祈って、ね、いる、ね、そういう人の方がよっぽどまだマシですね。たとえそういう知恵がないにしても、あるいは幼稚に見えるにしても、しかし少なくとも主にお捧げしようとして、ね、主に犠牲を捧げている、そういう人の方がむしろ、ね、主の 目の前には尊いんです。結局この反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たち、自分を義とし、他の主の生徒たちに対しては、なんだそこに立っておれ、私に近寄るな、私が清い、私は聖別されたものだ、私はあなたより聖なるものとされている、そういうふうに自分で自分を知恵のあるもの、自分の方が何か尊いものだと思い込んでいながらにして、実を言うと、ね、この65章の、イザヤの65章5節の後半では、これらは私の怒りの煙、一日中燃え続ける火である。ね、これは、結局そのように、ね、自分勝手に自分を知恵あるものとしているものは、主の怒りの煙になってしまうんですね。一日中燃え続ける火である。結局のところその人は、ね、怒りの熱さが絶えないんです。いつも何か良くない思いに焦燥感に駆り立てられてしまう結果になります。本人自身が主に向かって歩む、そして主が喜ばれることは一体何であるのか、主が忌み嫌われることは一体何であるのか、それを、ね、知りつつも自分で自分に言い訳をして、ね、自分の良くない思いに駆られて、そして、ね、客観的に真理が何であるのか、それを結局ねじ曲げて自分の思いの方を優先させてしまう。それが結局この、ね、反逆の民になってしまうんです。で、6節。イザヤの65章の6節で、見よ、これは私の前に書かれている。私は黙っていない。必ず報復する。私は彼らの懐に報復する。で、この主は必ず報復をされます。そのようなものに。で、これですね、必ず報復する。ヘブライ語で、ね、シャラム、と言います。シャロームの、その原型がシャラムなんですけども、要するに、完全にするとか、ね、完全なもの、あるいはものの終わりとか、まあ、完成状態、ね、そういう意味ですね、このシャラム。私は黙っていない、ね、必ずシャラム、シャラムだ。要するに、ね、これ反復が繰り返されてます。ヘブライ語の反復、これは強調だから、だから日本語では必ずという、ね、強調表現が出ております。私は黙っていない。ね、彼らに対する報復は、ね、 シャラムの中のシャラムって、完全の中の完全に、彼らの懐に、まあ、英語のキングジェームズではボゾム、まあ、腹渡と言いますか、ね、ど真ん中と言いますか、ね、私は彼らの懐に報復をする。ですから、きっとね、あの、啓示録、黙示録においては完全なる裁き、ね、完璧な裁きがありますけども、要するにそこに至らせる、ということでしょうかね。黙示録における、ね、完全なる裁き、もう最終形、永遠のゲヘナの日に、ね、その偽預言者や、また悪魔サタン、悪霊ども投げ込まれるんですけども、その完全なる裁きを、ね、その者たちに報復する。主はここにおいて宣言しております。何節で、山の上で子を焚き、丘の上で私をそしったあなた方のトガと、あなた方の先祖のトガとをともどもに、私は彼らの先の仕業を図って、彼らの懐に報復すると主は仰せられる。この主に対してあえて罪を犯して、主の忌み嫌われるようなことをあえてする、そのような者たちに対して私は報復をする。その報復は完全だということをここにおいて主は言っておられます。今は恵みの時です。まだ彼らに対する猶予があります。けれども人それぞれにですね、それぞれの人生の中で猶予の時というものが計り与えられております。これ人それぞれによって違います。ね、ある人にとっては、ね、1月から7月までの間、ね、ある人にとっては3月から9月までの間、ね、人それぞれ、ね、主が計り与えておられます。それはいつなのかそれはわかりません。けれども人それぞれがですね、その恵みの時、主に立ち返るべき時、この期間、悔い改めの言葉が与えられた、ね、悔い改めの、ね、ための、ね、その人にとって望ましくないことが与えられた、ね、その人が事故を起こした、ね、その時がもう悔い改めるべき時で、あ、こんな事故が起こったんだったらもう本当に改めなきゃな、ね、そういうことがたびたびその人に行われるけれども、やがてそれが尽きてしまう時があります。あくまでその人が改めないのであるならば、そうするとき、この、ね、シャラムシャラムの報復が待っているんです。もうあなた方に、ね、一日中救いの手を差し伸べた。にもかかわらずあなた方はいつも私に拒否し続け逆らってきた。それでイエス様はこのエルサレムについて嘆いたんです。で、ああ、エルサレム、エルサレム。私は、ね、面取りが火の集めるように行くたびあなたを集めようとしたか。しかしあなた方はそれを望まなかった。預言者を何度も、ね、使わしたことか。それでもあなた方は預言者たちを殺し、ね、自分の、ね、その思うようにならない言葉、それを退けて、ね、それで自分の道を行ってしまったことか。ね、そしてついに、ね、そのエルサレムは、そのイエス様を十字架につけた後、そのわずか後に、エルサレムは徹底的に破壊されて、ローマ帝国によって神殿も破壊され、もう石がその他の石の上に積まれるようなことはなかったほどのひどい破壊されざまでエルサレムは破壊されてしまった。本当に私たちもこのことを覚えるべきです。恵みの時、今は恵みの時、憐れみが注がれている時。しかしそれはいつまでもあると思ってはなりません。今日、それが尽きるか、明日尽きるか、それは主が計っておられます。いつなのかわかりません。けれども、一つはっきりしていることは、この恵みの時、憐れみが注がれている時に、主に立ち返って悔い改めて、もう以前のその悪い技を捨て去って、預言者の言葉、すなわちこの御言葉を伝えてくださる人に、その御言葉に聞いて、主の喜ばれる道を選択して、それを歩み続けるならば、この、ね、シャラムシャラムの災い、それは免れるんです。これは確実なことです。今は、ね、恵みの時、祝福の時です。本当に私たちはこの時を、ね、決してお粗末にしては過ごしてはなりません。誠に主は憐れみ深い方です。主は反逆の民に対し、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中主は手を差し伸べ続けておられました。本当にこれ主の民がこれを見習うべきです。主に従う人々はみんなこのイエス様 が一日中反逆の民に対して手を差し伸べ続けておられたこと、これを目に留めるべきです。本当に私たちがある人を見るに、どうしてこの人言っても言っても聞かないのかなって言って、行くたびその人につっけんどんな態度をして、意味嫌ってもう捨て去ろうとして、することがあったことでしょうか。イエス様は、99匹の羊を野原に残してでも1匹もその反逆した羊、迷い出た羊を探し求めて、旅をして歩んでいった、そのようなお方です。本当に私たちもこのイエス様に見習って、反逆の民に対して手を差し伸べるということを、死の時至るまで私たちの手元にいる限りでは、本当に一日中手を差し伸べてその人を引き戻すこと、この技に励むべきです。どうか皆さんはこのイエス様に見習って、本当にイエス様に救われた、恵みによって救われたものとしてイエス様に習って、私たちもイエス様に聞き従うことを続け、そしてさらにはこのイエス様の技、反逆の民に対しても一日中手を差し伸べられるような愛が与えられて、そして本当に主の働き人としてなさず完全なものとされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーレン。それでは皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉、これを通してそれぞれが主の御前に進み出て祈る時を持ちましょう。それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びは天にあるのです。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたは誠にたった一匹の迷い出た羊、それを見つけるまで懸命に頑固に探し続けて、そして見つけたら大喜びで担いできて戻し、そして隣近所を集めてこの喜びを分かち合い、そのようにして本当に天においてとても勝る喜びが湧き起こる、そのことを覚えて私たちも迷い出た人を探すことができますように、そのような徹底的な愛、完全な愛、主を反逆のために対して一日中手を差し伸べるあなたになられたいです。主を習わせてください。悪しき者たち、あなたに反逆する者たちは本当に怠けて言っても言っても聞かない、時に投げ出したくなるようなことがあるにしても、それでも主よ、本当に怒ることなく耐えむことなく、あなたの愛、憐れみ、許し、その技を本当に私たち自身のものとしていくことができますように、どうか助けてください。あなたが誠にこの私たちさえも救ってくださったことを感謝いたします。主よ、あなたの救いの技をなさせてくださるように、そして私たちも偉人の道、信仰の先人たちの道、それに歩んで、そして天の御国にまかるその日に至るまで、それを成し続けていくことができますように守ってください。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祈ります。
アメン。
アメン。
主よ、シャロン、この言葉と主よ、シャラン、似てます。そして今日の御言葉の中を見ても、自分は礼拝を捧げている、まだ祈りや賛美の功を焚いていると錯覚している人たち、この人たちに下ったのもシャラム、主よ、あなたが必ず報復するという言葉でした。主よ、私たちは時に自分がやっていることが実に正しいと思って酔いしれてしまう時があります。主よ、私たち自身が自分から編み出したことで、どんな良いことを主よ編み出すことができて、 まだ完成することができますでしょうか。私たちは汚いもの、罪をはらんでいるもの、だから主よ、私たちの中からもし自分が何かを編み出しているとするならば、それは主よ、臭いものなはずです。主よ、イエス・キリストにあって今日のこの御言葉をしっかりと私たちが覚えますように。そして自分勝手な賛美祈り、自分勝手な礼拝をやめることができますように。主の定められたそのしきたりに沿って、定められた場所において、定められた賛美、定められた祈り、定められた奉仕を、主よ、私たちが正しく捧げて、身勝手に主よ、自分が編み出して、そして自分身勝手な賛美祈り奉仕礼拝を捧げることがありませんように。主よ、シャラムのこの報復に会うことがありませんように。主よ、あなたが助けてください。せっかくの信仰の道です。主よ、上なる方が私たちに仰せられた言葉通りの信仰を貫き、主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。主ご自身が今日私たちに出されたその御言葉を解き明かすこの大いなる技を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り、天に待ちます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。